作風ひねそらじ。皆さんこんばんは。今回作風ひねそらじの司会を務める高田光です。作風ひねそらじとはクリエイターの養成塾である作風が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお会いいたします。お願いします。
ホラー書こうとして、魔法少女ものを書いた坂本流です。
はい。
SM 担当遠野です。
はい。山登りと物書き、まあ、今揺れ動いている会社です。
はい。で今回初登場ですね。
はい、はい、お願いします。広島から来た船木です。よろしくお願いします。
なんかちょっと簡単な自己紹介をしていただけると、
はい、ホラーマニアです。
あ、ホラーマニア
です
か。
はい。
中山先生のこととかを昔からこの家で、
はい、
ここはあれですね、中山先生この家にいてるこの状況がちょっと興奮みたいな。
はい、大興奮です。
大興奮ですか。
はい、よろしくお願いします。
この前ですね、なんか決体なニュースをやってたんですよ。あのフランスである芸術家の男性ですね、うん、男性が、鳥の卵をね、自分の体で温めて、はいはい、人肌で変えてるかっていう、
うん、
でこれがアートの一環らしいですね、
はい、
うん、で結果から言いますと23日後に9羽の雛が帰った、
うんうん、
で後日談があってそれに対して動物愛護団体が抗議してあのヒナが親に会えへんからかわいそうやないかっていう、なんかツッコミどころが一個じゃないなっていう話があったんですけど、あのニュース皆さんご存知ですか。
いやあ、でも手塚治虫に似たような話あったような。
ああ、ありました。
はい、
はは、漫画家はね結構こう未来を予知するみたいなのが多いですけど、
それを言ったら文鳥飼ってる私なんかどうなんのと、
うん、と言いますと、
いやカゴの中にいてまあ遊んではいますけど、それ、うん、鳥を閉じ込めてることになるよなぁと、
ほうほうほう、
動物愛護協会からなんかこう暗殺されそうな気がしてきました。
そんな間鳥飼ってる人みんな暗殺されますけど、あの前海田さんね、あの僕にカラーメール送ってきたじゃないですか。
はい。
ほんでその後海田さんがごめんなさいっていきなり謝罪メール送ってきて、あのうちの文鳥のピーちゃんがセンターティーに着地しまった
そうそう、
まさかの、僕あれはまだほんまかどうか信じてないあれは事実はどうなんですか。
事実なんですよ。
あ、ほんまですか。
怒ろうにも怒れず、
はあは
あ、パタパタとでパシッとセンターティーに入って、うん、あ、送信って
すごいタイミングとミラクルですよね。
素晴らしいスライディングでしたよ。
ちょっとそれだけ確認しておきたい、はい、ではこの辺りで中山先生にお会いいただきます。お願いします。
はい、中山一郎でございます。はい、鳥を飼うじゃなくて、はい、鳥を返したというか問題に、うん、なるわけでね、うんうん、だから鳥を返したということはその人が親になるわけやから、うん、鳥からすれば、うん、でそこが動物愛護協会としては問題してんちゃう。だからその鳥にとってはそのアーティストが親やね、
うんうん、
でこのアーティストがそのヒナをね、あのどんぶりして食うたらほんまの親子どんぶりやっちゃうし、
そういうオチがちゃんとまさかそこに着地するとは思わなかったですけども、はい、今日はですね、あの最初僕は蹴ったいなという話しましたけど、これもその関西弁大阪弁ですね、これをテーマにちょっと話していきたいんですけど、ここにいる皆さんは、船木さん以外は大阪弁を喋る感じ、海田さんは違いましたっけ。
まあたまに関西弁ですね。
たまに関西弁、うんうん、
じゃあいつも何
標準語
聞いたことないよ。
このイメージも
聞いたことない
ですけどね。
クイーンズイングリッシュなのクイーンズ日本語
聞いたことないねんけど。
そうですか、
うんうん、
この美しい日本語が、
はいはい、まあ、関西弁普段から喋ってる人はもう喋り慣れすぎてあんまり客観視しないかもしれないですけど、どうですかね、ポーナ君とか。
あんまりわかんないですね、
うん、大内君は。
いや、あのライトノベルとかで読むじゃないですか、
うん、
でやっぱりあの標準語っていうのを意識しますよね、
はいはいはい、
で僕、まあ、も文小説書く上で、うん、やっぱね僕今標準語をよく使ってるんですけど、うん、関西弁になんかあかんってところやっぱ神経尖らせますよ。
油断したら関西弁になるってこと
なりますね、うん、なんかそれ取っとけやって、やとか使ったらあかんやん
と
かみたいな、
書いてるもんでちょっと聞くみたいな、
はい、
きっと普通のセリフ書いて漢字変換できなかったの関西弁
あれなんか関西弁変換のやつも欲しいです
よ、ね、欲しいな、あれな、
うん、
間違ってませんか。
そうやねんで、ねんが念入りの念だったから
妙な変換
かな、あれは。
船木さんは、大阪どう、大阪に住んだこととかは全然ないですか。
あ、住んだことはないんですけど、はい、あの一緒に住んでた祖父が大阪出身で、はいはい、母も大阪出身なんで、リスニングはできます。
あ、リスニングは。
はい。
喋る方は。
喋る方は 広島とのちゃんぽんに。
なるほど、
はい、
そ大阪弁って広島の人から見てどんな印象あります？
あ、なんかひょうひょうとしてる。
ひょうひょうと、
はい、で明るい。
あ、なるほど、
はい、
うんうんうん、ちょっとこうアッパーな感じですかね。
ですかね、うん、
先生はなんか地元から出てきてから今の関西弁を身につけたっていう
話、ね、そう、関西弁っていうとまあ大阪弁やね。だから僕は兵庫県の今は朝来市になってんねんけど、そこの言葉はもう独特の言葉で、そうやのーとこう尻が
上がるんですね。
うんまやのーって言って、
それ先生がそもそもこの大阪弁を身につけようというか、そう思った
きっかけ、いや身につけようというか、いや僕は身につけてたのよ。もう落語好きやったから、
うん、
だからあの髪型、だから昔の言葉かもしれない、
うん、
一ほど向こうになったら言
う
て、
そたろうてとか、
だから、うん、そうそう、だから昔の言葉かもしれないけど、大阪弁は、憧れたじゃないけど、うん、大阪弁を喋りたいなっていうのはあって、うん、で、まあ、大阪芸大受けて、はい、大阪に、寺田町に住んでからは、ずっと大阪弁で、別に何の違和感もなく、大阪弁使ってます。はい、
やっぱこう落語に慣れ親しんだっていうのが大きい、
うん、そうやろうね、うんうん、山ほど落語聞いたらね、うん、決まったら落語聞いたから、
うん、やっぱこう耳に入れても馴染ませるみたいな、
そうそうそうそう、あれを英語でやっときゃね、見えて変わったよ落語やったんだね
英語落語を聞いてたり なんかその関西人は結構東京行っても言葉を崩さないみたいによく言われるじゃないですか。うん、ちょっとなんか意固地なとこあるのかなと思うんですけど、関西弁にまあプライドを持ってるって言ったら持ってるのかなっていう。
いや俺もでも東京に行くと関西弁使ってる人多いんだよ、
う
ん、やっぱり、
うん
うん、でだからあの例えばテレビの打ち合わせだとか、うん、でディレクターの人が来たりプロデューサーの人が来たり、最初はまあビジネス言葉やんだけど、うん、ちょっと油断すると大阪がポロッと出て、うん、どこって言ったら富田橋とか羽曳野とかやで、
またそのちょっとローカル
な感じそうそうそうい
いですね、
そんなの割といるから、
うんうん、ある放送作家の人がね、その今から2、30年前に東京出て行って、それで関西弁を喋ると結構もうそんな言葉やめとけみたいによう言われたって
言
って、
う
ん、でだんだんなんかまあまああの芸人さんの進出も影響あるでしょうけど、うん、あのみんなこう何ですかね、別に気にせず喋れるようになったみたいな、
なんかやっぱりあの漫才ブームからみたいな、ね、大阪弁が受け入れられた、うんうん、プラス面白いっていう、
うん、
それまで大阪弁ってちょっと何言うてるのかよく分かんないとか言われてるよ、
うんうんうん、なんか安木用の漫才はめっちゃ早いじゃないですか、
はいはいはい、
あれがあれをね足立由美さんが聞いてたんですよ、でなんか外国語聞いてるみたいって
、
ね、早すぎて関西弁でようわからへん、
うん、
だからちょっと言語として親しんでないと難しいのかなと思ったりする
、ね、そうなの、ね、でも手なもんやさんの方とか
あ、まあまあ、中継あるっちゃあります
やってたよ、ね、
うん、あとまあその関西弁のキャラってね、もう大口君は結構まだ20代なんで知らないかもしれないですけど、パーマンってわかります？
あ、しますよ。藤子 F 藤原さんですか？
そうです。のキャラクターで、パーヤンっていうのがおるんですよ。
うん。
もう名前からしてちょっともっちゃりしますよね。ヤンで終わるのかみたいなのあるんですけど、これがだからもうすごい三枚目キャラで、まあ、アニメで見ると衛星関西弁なんですよね。ちょっとこれ、ネイティブじゃないなと思うんですけど、
うん、
なんかね、結構金に汚くて、アキンドみたいなことばっかりやってるみたいな、そういうキャラなんですけど、うん、大口君が知ってるのが関西弁をこう話すキャラでシュッとしてたりとか言います？
それはコナンの服部平次ですね。
ああ
、
はい、うん、まあまあ名探偵でかっこいいじゃないですか、
うん、
ただ時々間の抜けたこと言いますね、
うん、ようボケたりはする
なんか、だからその青山剛昌さん自体が関西にすごいステレオタイプを持ってる人で、うん、なんかね、なんかボケてなんぼや関西はみたいな、関西はたこ焼きしか食えへんみたいな、ね、なんかわけのわからんその漫画の描写があって、
東京がそう思うみたい。で俺、うん、たまにムーの編集長三上さんっていうね、あの人東北出身で今東京で仕事してるんだけど、まあ大阪に来るわけよ、ロフトプラスのウエストに、うん、で僕のトークやときに、なんか受けたささんとあかんという先入観なんだよね。だからもう皆さん、まあ、ムーのイベントやから、まあ、そういうこと聞きに来てるんだけど、うん、必死なんでギャグを言おうとして、いつも滑ってる、うんうん、で、やっぱり南の帝王、
うんうん、
あのイメージ出しの大阪という、
うん
柄悪いな。
よくまあなんかお笑いとヤクザの商人みたいな そんな固定概念がね、うん、強いですよね。マンダギンジロを演じてる方もネイティブな感覚だいぶ馬になりましたけどね。
まあね、
第1回とこ比べたら。関西弁がなんかちょっと何ですか、3枚目っていうのも、うん、今は全部そうではなくなってきてるのかなと思うんですけど、なんかその例えば誰でしたか、さっきのコナン、
コナンの服部平次っていう人が出てくるんですよ、うん、あのでそいつは名探偵が西の服部平次、東の工藤新一とかいうことで、うん、やったら主人公にその対抗意識を増してるんですけど、うん、なんかちょっと間の抜けた感じの新一みたいな感じで描いてるんですね、うん、だその辺ではなんか関西のステレオタイプを思う先生は持ってはるんかなっていうふうに思ってしまう、
まあ、大阪といえばこれみたいな。
そうそう、
あと漫画の世界で大阪弁で喋るやつと阪神タイガースって、巨人に入るっていう。新巨人の星であの、掛布が出てくるんだけど、掛布はあの千葉県出身やから、あの大阪弁喋れんねんけど、新巨人の星の掛布は大阪弁喋るって。
なんか違和感ある。
なんこれみたいな。
ちなみに巨人の選手で関西出身って
あるんですか？関西出身をようけおったよ。昔の吉村だとか、小畑がそうやし、結構 PL 出身が多い。
うん、そうですね。
うん、また阪神が東京の勝利たりとか、
うん、
だからまあまあ、まあまあ、トラフトしばらばれだけど、まあまあ、
地域で負けてない。
そうそうそうそう、うん。
なるほど。やっぱその漫画ってそういう固定観念が如実に、
まあ、イメージとしてはね
出ますよね、
うん
うん。あとライトノベルとかってあれ関西弁のキャラって出るんですか？
まあ結構キャラクターの書き分けとして、うん、そういう言葉遣いをするやつが出てくるっていうのは昔から結構あります。
そうやってメインじゃなくて結構端の方ですか、キャラとして。
あまあ脇役的な感じで出てくる
で、うん、
出ますね。
あの個人的なんですけど、あの字の文で関西弁使ったら読みづらないですか？
まあ、
字の文は標準語がいいと思うんですけど、
その僕らみたいな関西弁使ってる人やったらそのイントネーションわかるじゃないですか、
はい、
わかんない人はちょっと違和感あるかもしれないですね。
あ、
うん、
ちゃんと計算して書けば別に問題ないと思う。
先生の新耳もね、関西弁がよく出てきて、あれは最初なんか
最初は出版社からあの全部その共通弁に直してくれって言われて、うん、でも俺はその時大阪、まああの話のほとんどは大阪芸人なんで、前の友達から聞いたから大阪弁で聞いてるのよ、
うん
うん、でそのドンズボの話やったりとかね、なんか大阪の戦時場の話やったりすると、それを東京弁でやるっていうのはちょっと不自然なような気するし、っていうのもあったんで、拒否したわけです。拒否って言ったらオーバーやけども、まあまあ、でも大阪の話やし、大阪の人が聞いてるのは、やっぱそのまま大阪弁の方がいいんじゃないかねって言って、まあそこを落ち通すと、まあ出版社の言うはクレームはなかった、
うん。
クレームが来るよって言われてたのよ。うん、これ、やっぱり関西弁で書くと、やっぱ関西弁わからないとかいうのがきっと来ると思うので、来なかった。
それでなんかでも、いい風に出ましたよね。
そうそうそう。それがまあ一つの個性というかね、それになったみたいで。
うん、なんか、ね、あれをちょっと変えてたニュアンス全然変わって
ないと思うんですよね。
うん、あのちょっと生っぽさという
かね。そうそうそう。だから、当時、中岡俊也さんとかね、階段階であったけど、大阪の話なのに東京弁使ってるから、うん、関西の人間がする場合、そんな関西人おらへんってなる、
うんうんう
ん。そんな違和感ね。
あ、そこでやっぱ違和感持たれるとちょっとね、もう入っていけないというのは。
でもこの前の僕の階段階の書評で、はい、九州の話なのに大阪弁喋ってるねってのがあって、もうしゃあないや
ね。そんな書評があった
か。関西の人間が聞いてんが九州でこんなことあってな、関西の。
間違って ない。
そう、間違ってない。
なるほど、うん。その言葉で言うとね、ちょっと細かいですけど、あの一文字の言葉ってあるじゃないですか。目とか手とか。これ関西弁でちょっと伸びるでしょ。目とか手とか地とか言うとね。うん、でさっきあの最後が年で終わるっていうのもありましたけど、なんかやっぱ全体としてこの緊張感がないのかなって言葉として、ね、シュッとしてるっていうのもこれ関西弁の言い方らしいんですけど、まあ言うならばこの言葉があんまシュッとしてないのが関西弁なのかなと、思います。例えばどうですか、大口君、女性で、関西弁話すキャラと標準語話すキャラと比較したら、はい、どっちがしっくりきます
か？あの僕が女性の好みのことを聞いてはるんですか？
まあそう取ってもらっても
いい。あ、そうですか。あのね、 僕、法事があったんですよね、今年の夏ぐらいに。で、まあ、僕、宮川市なんで、うん、まあ、その大阪近郊の人ばっかりやって、うん、いとこが千葉に住んでる、はいはい。で、いとこが千葉に来て、で、まあまあ、その法事が終わったと喋るんですけど、何かと腹立つんですよね、あの標準語に。なんかお高く止まってるような感じがして。
向こうはそんなあれないんでしょ。
はい。で、俺は、東京の女の人と喋るときは腹立つからもうよう喋らんと思って
そんな腹立つかな。
で、言っちゃいたい赤子と言ったんです。9月にやったんですけど、はいはい、あの大阪暑い知らんがなと思って
暑かったじゃないですか。それ
いや暑かったですよ。暑かったけど大阪が暑いわけでもないの。東京も暑いやろ。
大阪暑いらしいよ。うんうん、あの夏になったらインド人が秘書にインドに帰る。
耐えきれず。
耐えきれず。インドの街だし。
その、あれですか、東京に敵返し持ってるわけではない。
いや、でも僕、標準語とか全然使いますよ。僕、うん、標準語と関西弁混じってると思ってるんで。で、マクドもマックって言いますよ、僕、特に。
あ、そう。うん。じゃあ、朝マックっていう。朝マクドっていう。
朝マックっていう。
朝マックやね。
うん。
あれ、だから、あの大阪人の論理で言うと朝マクドって言わなあかんわけです。
あ、そうですね。
でもあんまり言わないですね。あの矛盾が僕はちょっと気になるんですけど、うん、まあそんな話は置いといて。東野くんどうですか。さっきその標準語キャラ、標準語キャラじゃない、まあ標準語の女性なんか去年の人は腹立つって言ってますけど。
いや、僕はそんな感じは特にないですし、うん、あの最近だと特にあの方言が入った言葉遣いをする女性。はい、うん、を、まあ、あの中心的に取り上げた方言女子とかいう言葉
が、
う
ん、はいはい、
だからああいう影響もあって結構その辺は認知されてきてるんちゃうかなっていう気
が、
うん、
方言萌えとかいう言葉
が、ね、そうですね、
ありますよね、うん、
いや方言っていやそのある程度親しくならないと聞かへんこともあるよ、ね、
距離感が
距離感、それまではまあ初めて思ったらまあ敬語を使ってるからいわゆるビジネス言葉に近いようなものだけど、うん、だんだんとこう打ち解けてくるとポロッとか、どこ熊本とかいうことになるとね、うん、そこからちょっとまた親しくなっていくような気がして、うんうんう
ん、あの関西弁の言葉でなんかちょっと敬語っぽい何ですかねしてはってとか、うん、ああいうのも独特の距離感ですよね、うん、そんなに遠くないでしょあれ、う
ん、あとまあ経験上あるのはやっぱり、まあ、地方から来てて、うん、本当は例えば鹿児島弁であったりとか、うん、熊本弁であったりとか岡山の言葉であったりするんだけども、なんか大阪弁喋ってる、うんうん、でポロッとまた違う言葉が出て、大阪ちゃうやんとか言って、あ、実はっていう、うんうん、だそのある女の子やねんけど、俺と喋ってるところ電話がかかってきて、はいはい、で、まあ親やろね、親、全然断っちゃうわけよ。サモン豊作みたいなことになってるわけよ。
いきなりそんなことが飛び出して、面白いですね。
ああ、これはやっぱ面白いなと思って、
うんうん。なんかその使う言葉によってその人の印象がガラッと変わりますよね、やっぱりね。うんう
んうん、まだそのなんかギャップが燃えたりするわけ、
うん、ちょっとこう硬い感じの人がなんかそんなん喋るとやっぱグラッときますよね。
そうだね。そこね。
あと、まあ、これ船木さんにお聞きしたいんですけど、はい、大阪ではアメちゃんとかお揚げさんとか結構食べ物になんかちゃんとかさんとかつけたりするんですけど、
はい、
広島はどうですか。
広島はないですね、基本的に
普通にもう、
はい、
う
ん、
そのままの単語で言います。
はい、もうアメお揚げとか。
で大阪がそういうふうなこと言ってるのを旗から見ててどんな感じですか。
あ、なんかなんでしょう、食べ物にまでなんかフレンドリーなんだ
な。食べ物にフレンドリーやけど、神様にフレンドリーで、神様は三とか半で行くわけ。天神派なとか、大工派なとか、うん、天皇さん行ったらなとかで、三やね、神様が、
うん
うん。神様大変三付け呼ばれてどうかわからんけど、さすがちゃんつけてんな。天神派がね、
それはバチだった。
それはバチだった。
あ、それはちょっと大阪独特の
独特やで、大阪の地名がまた面白い。大阪の地名ってだんだん短くなって、四天王寺やん、四天王寺が、あのでも四天王寺行くと天王寺行くってなんだよ、うんうん、天王寺行くまです、天王寺行くで、これでもう四天王寺が C が抜けてるの、うん、でこれがない村になると天王寺村になるんだよ、うん、まだまだ短くなって、うん、でだんだん大阪弁って短くなって、うん、 省略すな大丸ラケット大ラケット愛し甲子のところへっていうね、うん、から天神橋六丁目天六
天六とか天九、うん、とか言います
よね。そうそうそう、もうだからなんか縮めていくの、で縮めることで何が生まれるかやったら凝縮されて対応がテンポよくいく、
うん、
テンポよくいく会話っていうのがあのあれやね、あの会話を弾ませる、
うん、
あのそうそうあれだから大阪弁っていうのはそうです、なんかは弾ましてなんぼとかね、
うん
うん、
それはあれですか、そのアキンドとか
もアキンド
やるんですか、
うん、うん、ポンポンポンってでどれかって言って、うんうん、あもうしゃあないでなって交わしてしまうっていうね、うん、
あ
うん、
だからその儲かり真っ赤とか要はあのやり取りあるんですけど、あれは別に内容というよりもコミュニケーション、
でも儲かり真っ赤言うの聞いたもん
それもステレオタイプ、
それは聞いたもん
ぼちぼちで
聞いたもんね
やっぱその言語としてあのお笑いに向いてると思うんですね、関西弁、大阪弁は。だからその、たけしさんが一回、漫才ブームの前ぐらいですかね、安清の舞台を見に大阪に来たらしいんですよ。で、自分も関西弁を習得した方が漫才に有利やなと思ったけど、やっぱりもう、二十歳超えてから難しいなと思って、それ諦めたって言うんですけど、それぐらい漫才に適してる言葉やとたけしさんは言ってたんですよね。それはさっき先生がおっしゃった通り、こう、テンポが良くなるんですよ
ね。だからやっぱり、あの漫才を生んだのは、やっぱりエンタツアチャップ。
うんうん、
エンタッタチャックはもう、ものすごく、まあ、当時はね、今思うとそうじゃないかわからない、ものすごく早いテンポで総決戦、総決戦とかやったわけで、で、落語も早いのよね、初代春団治とか、レコード用っていうのはあるのかわからないけども、うん、すごくテンポいい大阪弁を聞かせるわけよ、うんうん、いや、それがまた独特の笑いを生むのかなと、
うん、
で、そう突っ込んだり。落ちはどこやねんとかと言うやん、
うん
うん、落ちるための話しちゃうねんけど、真面目な話してるのね真面目な話して終わったらポカーンとなって、え、で落ちはいや落ち
あれはね、僕関西で悪い
落ち言われてもなみたいな、
全てに落ちて
る、
ね、面白いですね。それだからやっぱこの、まあ、髪型文化、髪型のお笑い文化っていうのは東西とこう両極にあるっていうのは必然なん
です、ね、あとまあ大阪弁って擬音体、擬態語が多い、
ね、多いですね、確かに、
うん、で特にあのあこうまっすぐ行ったらスーッとまっすぐ行ったらそこクイッとこう左回ったらな、よいとこっち行ったらこんなんあるからと、ね、よいとかクッとかスーッとかあるの、そういうなんか言葉があるね、
うん、
うん、スーッとまっすぐ行ったら、まあ、まっすぐ行くねんねと思うやん。で、クイッと曲がったらあんたら90度曲がんねんなとか、なんとなく大阪弁、
まあ、
大阪弁がそれでニュアンスで分かんの。
ありますね。
うん。
うん、大阪弁は確かになんか、ブワーッとか、
そうそう、ブワーッと、ぎょうさん、ブワーッとあるやんって、たくさんあるよじゃないか、ブワーッとあんねんとか、ブワーッと書きすぎたわとか言うて、言うのよ。
そういう風に言った方がやっぱ伝わりやすい。
伝わりやすい。大阪の人間ってビジュアル的なんかな、そういうのがあって、
は
あ、
なんか無意識にそこ分かってる。
だから、エンターテインメントのほとんど、実は関西から出てるわけでしょ。
はいはい、
うん、だから、その、なんでしょう、まあ、あのお芝居の元になる、能狂言なんていうのは、うん、まあ、まあ、さ関西にそう、都があったからなんだろうけども、うん、まあ、関西から出てるし、講談は違うけど、落語はでも、京都、大阪、東京、同雑誌のような、全員大阪の人やでね、
うんうん、
東京で落語始めた鹿野武大門という人も、摂、はい、の出身っていうから、
あ、
大阪の、大阪の人
で。ほぼ全員大阪
の人。うん、だから大阪、うん、落語を発祥させたのは大阪の人と言ってもいいぐらいだし、うんうん、漫才が完全にそうだし、うん、新喜劇なんかもそうだし、
うん、
だから新国劇とか新派なんていう、お芝居もまあまあ東京で畑したのもあるんだけども、うん、やっぱり道頓堀あたりで成功させてとかっていうことで、やっぱ大阪でポッとスポッと出てとか、あとストリップとかね、
で
上流剣劇とかね、ああいうのはやっぱり大阪なんですよ。
ノーパンしゃぶしゃぶも。
そうそうそう。だからもう大阪ってね、もうでも商工たくましいとか、ジェニーなのでって思ったら何もやるよ。おぼろけない。
この前にちょっと居酒屋行ったら、ガリガリ君をこう中盤に重くそ入れるっていうのがあって、下品やなと思ったんですけど、この大阪ならではです。東京の人はあんなこと考えないと思うんですよ。
うまかったらええやん。
味はうまかったです。思い切ったことすんなと思ったんですけど。
だから、その食文化はそうでしょ、うん、大阪ってドボン、だからうどんとかね。
あ、
うん、あれ東京のそばって、つゆで食べちゃいけないよみたいなのがあるやん。喉、
うんうん、
越しで行くんだよみたいな、つるっとこう行くんだよみたいな。うんうん、ね、つゆもちょっとだけ、ペッとドボッと入れた方が美味しいと思うねんけど、うん、ちょっと ただけで、ちょっとこれが東京で行きたよって言うんだけど、大阪は別に行き、おいしょうがええしなとか。
大阪人って言うけど、リアリストなんじゃないですか。いや、合理的というか。
合理的なん
だ。うまかったらええ
って。うまかったらええやん。
すごい合理主義ですよ、
ね。でも、串カツの二度付けは分かって
ない。そこは怒られます。ちゃんと書いてますからね。あとその、まあ、関西出身の作家さんも結構多いじゃないですか。
多い多い。
うん、まあ、有名どころで言うと、筒井さんとか、ナ、う、モ、ん、さんなんかね、有名ですけど、うん、町田光さんとか、うん、いろいろいるんですけど、東野圭吾さんもミステリーのイメージ強いですけど、うん、短編出してまして、すっごいボケた短編なんですよね。うん、だから根っからなんかやっぱボケたがいの気質があるのかなって。
SF、うんうん、作家で関西の
方が、ね、多いですね。
多い。
小松さん
とかね。そうそうそう、う
ん、その、土壌が作る、なんですかね、文化というか、やっぱボケとツッコミ文化っていうのはもうみんな、
あとね、やっぱりね、大阪の面白いところって、うん、ちょっといろんな文化、ただ神戸という文化があって、はい、大阪とは違うねんな、うん、ただまあ昔はあそこから舶来品とか渡来品がやってきた、映画も一番最初に神戸に上陸して、うん、神戸で上映されたっていう話もあるぐらいで、はい、その神戸と大阪とはちょっと違うのね、うん、でこの司教都というまたちょっと国家さんの文化が、はいはいはい、文化があって、うん、その間ケチやなみたいなそういうのがあって、ちょっとね、なんかその違う文化に挟まれてるのが大阪やねんな、うんうん、京都の人間は大阪と違うっていうし、うんうん、神戸の人間も大阪と違うっていうし、うん、っていうのがあって、そのなんか挟まれたで奈良が、まあ、町があったりとか、うん、京あの和歌山があったり、全然違う文化がこう入り乱ってるのが大阪なので、うん、であと河内弁、うん、己土玉勝ち終わったのかっていう感じの配慮のない言葉があるんだよ。これは河内弁やね、うん、大阪の言葉とこで違うね、うん、大阪の言葉は己頭勝ち終わったのって言わへん、そんなこと
怖いですね、やっぱりちょっと、うん、
だそういう河内の言葉もあって、うん、いろんな言葉があって、で大阪弁って言ってもいろいろあって、千葉言葉ってね、うん、今死滅しちゃったけど千葉言葉っていうのがあって、この千葉言葉ってもっと上品やってんけどね、うん、いろんな言葉がまあ入り乱れて、大阪の言葉をまあ大阪が作っていったんでしょうな、うん、合理的に、
うんうん、じゃミックスされて
出来上がったっていう、太閤秀吉の頃はどんな言葉を庶民が使ってたのかちょっと分からへんけど ね、
ちょっと、うん、もう聞いてみたいです ね、非常に興味深いですけども、もっといろいろ語りたかったらちょっと時間が あるんですね、うん、そろそろ、音楽が流れてまいりましたのでエンディングです。作品トラビは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたら、サイトのメール方までお送りください。最後にはお家元に変わりますか。
そうですね、ちょっと関西弁に誇り持ってマックのことをマックと言いません。
ずっとマクドで、
マクドで、
はマクドで申しましょう。
はい、はい、
僕は小学生の頃から NHK スペシャルをよく見てたので、うん、あの結構標準語が入ったエッセー関西人じゃないかなと思います。
なんかちょいちょい出ますよね。海田さん、
関西弁でほら、いけるかなこれとチラッと考えましたね。
新しい構想が、はい、なちさん、
これから関西弁にハマっていくんじゃないかなと思うので、はいはい、もしなまってたら、はい、あ、染まったなと思ってください。
わかりました、はい、最後に先生お願いします。
はい、僕はその22日やったっけ、階段市発掘イベントっていうの、階段ダウンっていうのをちょっと予定しておりますので、うん、階段に興味のある人はちょっとまあ喋りに来ていただければ、はい、詳しくはオフィスの、ホームページからご覧になっていただけたらなと思います。はい、
はい、よろしくお願いします。それではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。
さよなら。